ーのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、今日はですね、旭ヶ丘の南団地に住宅がありますけども、その市営住宅がありますけども、その市営住宅の前におります。
はあ、林が広がってる。
そうね、林が広がってる、
はい、
ここで待ち合わせなんですよ。誰とかと言いますと、はい、以前にあの平井山の本陣跡で、
ほら
竹中半兵衛の墓ね、
はい、行きました。
あそこでね、はい、行きました。でその時に三木市市史編纂室のね、広井義邦さんにいろいろとお話を伺ったんですけども、
あの時もいろいろ三木の歴史、
そうそう、
お城のこととかいろいろ聞いたんですけども ね、
つけ城であったりとか、
そうそう、
それから三木城を取り囲む形でそのつけ城とつけ城をつなぐ土塁の話とか言ってね、はい、いうのを聞きましたけども、広井さん、あ広井さんおられるわ。広井さん今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、広井さん、この旭ヶ丘の住宅団地ですやんか、ここね。
はいはい、はい、
緑の緑地帯みたいな感じですけども、
ええ、今日はあの、まあ、前回に引き続いてつけ城の話ですけども、
つけ城
もう少しリアルな形で、はい、まあ、遺構がね残ってるところをご紹介をできればと思ってまして、
はいはい、ちょっと待ってくださいよ。ここがひょっとしてつけ城、はい、ということですか。
そうですね、
はい、昔はここにつけ城があったと。広井さん、ちなみになんですけど、
はい、
こちらのつけ城は、はいはい、なんていう名前になるんですか。
ここはですね、はい、高木大塚城跡というふうに今呼んでます。地名の高木に、うん、真ん中に大きなあ見えるでしょ、小森さん、あれが古墳なんですよ、
はいはい、
大きな、
はいはい
はい、それを大塚と呼ばれてましたので、
ね、
名前を連結させて高木大塚城跡と。
三木にある大塚の地名とは関係ないよね、はい、
関係ないですね。
そういうことか。
お墓の方の塚ですね。
はいはいはい、ね、なんか今ちょっとこう見渡す限りなんですけども、うん、なんかボコボコっとこうなっておりますけれども、
ボコボコなってますやろ、
はいはい、盛り上がってるところが、はいはい、
これがまあ土塁と言いましてね、
うんうん、
これはあの城身を守るため の,
身を守るための、
うん、まあ土塁ということで、
あ、はい、
城の周りに築く防御施設ですね、
はいはいはいはい、防御施設言ったら堀なんかいうというのもありますけれども、こうやってこう山高くして、
まあ、石垣に変わるもんですね。
なるほどなるほど、残ってるんですね。
残ってますね。
ほんまや、はい、ほんまやほんまや、
う
ん、
囲うようにして、
はいはい、
うん、土が盛り上がってます。
そうですね。でこれはまあ、外側なんですけどね、
うんうんうん、
ずっと中を見ていただくと、うん、中もこうこんもりとした、
はいはいはい、
なんか小山みたいなのが見えますけど、
ああありますあります。
あれは昔の古墳なんです。で
古墳あれ、
はい、うん、でまあ、古墳を使っておそらく、まあ、物見やぐらなんかを建ててたんじゃないかなというふうな形でね、今ちょっと、いろいろ団地ができてしまいまして見通しもありですけど、
はいはいはいはい、
昔ああいう物見やぐらを建てて、
へ、
まあ、敵の監視とか、はい、味方同士の連絡のやり取りとか、
はい、
まあ、そういうことをしてたんじゃないかなというふうに、まあ、考えられますね。そういったものが残ってます。
広井さん、これね、
はいはい、
今ふっと思ったんですけど、三木合戦の折に、
はい、
これが作られたということじゃないですか、
はい、
ということは、まあ、名だたる武将さんがその付城のところに、
はい、
おられたんではないかなというふうに思うんですけれども、
はい、
この付城はどなたが守られてたとかいうというのは分かるんですか。
残念ながらね、ここの城の城主は分かってないんです、
はいはい、
ただ、この三木合戦の、三木合戦は1年10ヶ月ぐらいの籠城戦なんですけど、
うんうんうん、
まあ、その大体中盤戦かな、
はい、
中頃ぐらいに、はい、この前田利家とかですね、
前田利家、
続い純慶みたいな、
はあはあはあ、
そういった武将が、はい、この付城を築きに来たというふうな記録は残っています
。マジですか、はい、
そうですね、三木合戦っていうのは、
はい、
イメージとしたら、三木城主の別所長治対、はい、橋場秀吉というふうな、はい、このの戦だというふうな、まあ、イメージがありますけども、
あります、
橋場秀吉だけでは三木城を落とせないと織田信長が判断してましたので、はい、もう ありとあらゆる武将が、うん、この三木周辺にやってきましてね、で、まあ、そう前田利家もそうですし、うん、明智光秀とか、
はい、明智光秀、はい、
まあ、丹羽長秀とか、はい、まあ、そういった織田軍団のスーパースターがですね、はい、三木に来て、はい、うん、寄ってたかって三木を攻めてたというふう
に、なんかこういじめられた側からしたらちょっと悔しい話やけど、
そうですね、ね、
まあ、それだけ三木城もね、うんうん、非常によく頑張ってたということですよね。
はい、ヒロさん、そこにこうなんかパンフレットみたいなのをお持ちなんですけど、そのパンフレット今こう開かせていただいて、はい、で結構でかいですね、うん、三木歴史美術の森ミュージアムマップいうていうものなんですけれども、はい、なんかいろいろとこうコースが、これ記載がありまして、はいはい、なんか歩いていけるようなそんなコースになってるんですかね。
そうですね、はい、うん、三木合戦に関する、はい、まあ、遺跡がありますんでね、まあ、散策していただきやすいような形で、はいはいはい、コース設定がなされてますね、
はいはいはいはい、で、それを見させてもらってたら、まずこの三木城を極めるコースというのがあるんですけれども、はい、この赤い印で囲われてるの結構なんか広い範囲を示してるんですけど、
はい、
これは何を表してるんですか。
これは三木城の範囲を表してます、赤いラインですね。
ちょ待って、はい、僕ら三木城を言うていうふうに思っているのは、はい、三木城市言うていうことで、はい、上野丸のあそこに公園がありますよ。
上野丸公園ですね、
はいはいはい、あそこやと思ってるんですけど、これで行くと、はい、三木市役所もそうやし文化会館もそうだし、はい、それから上下水道部の
そうです、ね、
庁舎もそうだし、ごっつい広い範囲になるんですね。
むちゃくちゃ広かったですね。
それだけその巨大な、はい、お城を築かれてたいうということになるんですよね。
なるほど
ですね。まあ、要は力をそれだけ持ってたいうということですよね。
そういうことですよね、はい、
はだからそんな織田軍団、織田のスーパースター軍団が、うん、この三木の地へやってきてたと、はい、いうことになるんですよね。
そうですね、
はい、はい、聞いていただいている皆さん、この三木歴史美術の森ミュージアムマップいうというのをまずね、手に取っていただきましたら今日のお話はよう分かると思いますし、またこれを持ってね、散策していただければなというふうに思うんですけれども、
はい、
これはどこで手に入りますか。
これは三木歴史資料館でありますとか、
はいは
い、市役所の教育委員会とか、はいはい、そういったところで置いてありますね、
うん、なるほど、はい、ぜひお手に取ってください。そしてそれを、ペラペラペラとこうめくったら、うん、そう全面に地図が表記されてるんですけれども、
はい、
これが、以前からお話を伺っている付城と土塁の跡、うん、そんなマップになりますね。
ですね、はい、
確かにこのその三木城を囲っていたいうというのはこうイメージがつくようなそんなマップになってますね。
そうですね、はい、これがないとなかなか、うん、現地を訪ねられても、うん、
はいはい、
スケール感というのが全然わからないので、
はい、
今自分がどういった場所にいるんだなとか、ここにこんなもんがあったんだなと、その隣はどんな遺跡があるんかなっていうふうなことがわかりますのでね、はいはい、まあ、こういったものを手に取っていただいて現地を待っていただくと、うん、よりリアルな形で三木合戦のことが理解できるかなと思ったりしております。
はい、まあですね、付城が、今現在20ほど残ってるんですよね。
はい、
はい、でその付城と付城の間、そこにこう敵が侵入できないように築いたと言われている土塁というのがあるんですよね、
はい、
うん、でそれが約間で言うたら1キロぐらいですか。
付城と付城の間がまあ約、1キロほどありますので、ね、はいはい、その間を土塁で連結させて、うん、
はい、
まあ、万里の長城のような形で三木城を包囲した
と、はいはい、入ってこれへんようにしとったという、はい、
そんな形ですよね。
へー、まあ、三木合戦いうて言うたら、いわゆる兵糧攻めですね、もうそういうことをして、兵糧が入ってこないようにしたというのがよくよく分かるということになりますからね、
はい、
まあ、そういうのが今のこう三木市においても残っているということですね。
ですね。
うーん、うーん、
まあ 開発も相当進んでますんでね、はい、土塁も断片的になってきてますけど、はいはい、まあ、これからはきちんとね残していければというふうに思ってますね、はいはい、
分かりました。
でまた近くにもあるということなので、はい、そこ行きましょうか。
行きましょうか、ね、はい、ひろいさん、
はい、
これあの、これなんか住宅地のちょうどこう裏手に入ってきましたけど、
びっくりしました。
何があるんですか、ここ。
いや、これあの実はあのその白と白つけ汁、白とつけ汁を、はい、連結する土塁が、はい、はっきり分かるところ、はい、今来てます。
あ、ひょっとしてこれですか。
これですね。
あ、はい、みんな分かる分かる。ほんまこんもりと山になってて、はい、
はい、ここは、はい、朝日が丘土塁といいまして、
うんうん、
これ今見えてるの1本だけしか見えてないかも分かりませんけれども、はい、ここはあのずっとあのまだ北の方に向かって4本ぐらい並んでます、
うん、は
い、だから土塁といっても1本の土塁じゃなくて、
はい、
30、40にして、
はい、
より厳重にしてあの幹城を包囲してたというような、はい、そういうことがはっきり分かる遺跡ですね、ここは。
なるほどね、
はい、
ということはこの土塁、さっき言われたのが、
はい、
あの高木大塚、
はい、
つけ汁跡というというのがありましたけども、はい、この朝日ヶ丘に今、僕らが見ている土塁の向こう側にも、はい、またつけ汁がある、はい、ということですか。
ありますね、
はいはい、これどこに繋がっていくんですか。
そこはね、あの宝海寺さんの裏山にあたりまして、
はい、
であの宝田村宝海寺山の上つけ汁という非常に長い名前で覚えにくいんですが、
はい、
まあ、そういったつけ汁跡に繋がってます。
宝田、
はい、
の方まで。
なるほど、なるほど。これやっぱりこう40にしているいうということは、
はい、
それだけまあ、頑丈にしている、
うん、そう、
厳重に入ってこれないように
しているということ、ね、そういうことですよね。
兵糧も入ってこれへんわな
ですね、こんだけ持ってあると、
はい、
なるほどね。土塁なんですけどね、
はい、
まあ、40にするいうていうのは、
はい、
兵糧が入ってこうへんいうていうのもあるんですけど、
は
い、なんかそれだけじゃないですか。
まあ、基本的にはまあその兵糧を運び込まれる幹城に運び込まれるのを防ぐための施設ですけど、
はい、
それプラス、うん、そのやっぱり恐れてたのは毛利軍がね、攻めて
毛利軍ね、うん、
来られる、はい、ということをやっぱり意識してたと思いますので、この三木城側というよりもどちらかというと、うん、毛利軍が、いてたであろう明石とかね、
はいはい、
まあ、そういった瀬戸内海の方に向かってより強固な土塁を築いてたような感じしますね、はいはい、これを見てますと。
あ、
はい、
あ、我が身を守るいうていうことも目的の一つ、ね、
そうですね、
はい、
なるほど、
は
い、よくわかりました、
はい。
三木合戦か、
うん、
三木合戦って何年の話でしたっけ。
これね、天正6年の、はい、まあ、3月頃からですね、
はい、
天正6年といいますと西暦でいきましたら1578年の、
はい、
3月の終わりぐらいからですかね、はいはいはい、で終わりが、天正8年1580年の1月17日に、
はい、
三木城主の別所長春が自害します。
なるほど、
そこまでということで、
はい、はい、
1年10ヶ月ほどですかね、
はい、
足掛け3年になるのかな、
はい、
あ、はいはい
はい、
そんな時代の、跡がここに残っているということですね。
各地の裏手ですね、
本当やね。ではひろいさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日お会いてくださったのは三木市市史編纂室ひろい義邦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は高木大塚城跡、そして朝日ヶ丘土塁、その他市内にはまだ至る所にこういった史跡が残っています。ミキ市のホームページからミキ歴史資料館のページへアクセスすると、つけ城跡土塁ウォーキングマップがありますので、そちらもぜひご覧ください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。